マタイによる福音書の、13章の47節から、52節まで、神様によるいわば選別ということですね。まあ、主題はそういったことで、神様による選別と。で、今までさまざまな天の国、神様のご支配ですね、この世におけるご支配ですね、聖書における天の国とはそういう意味であると前から繰り返し言ってる。死んだ後の世界を書いてあるんではないわけ。すぐに分かることですね。こんな本に読んだら、悪いものを投げ捨てる、網のに引き寄せる、そんなことは死んだ後の極楽世界のことであるはずがないから、すぐに分かるわけです。で、ここでですね、この最後のところで切ってあるのが、いろんなものを集めると、最後の例えです。で、その前はこの前言いましたけど、高価なる真珠って、そういう本もあるぐらいですね。我々は宝石を持っている、非常に高価な宝石を持っている、与えられたと同じだと。この世の宝石は、時々宝石のお店がドアを打ち破られてたくさん盗まれるということがありますよね。ところが天の国にある宝石と同じものであるから、その最高の宝石っていうものは決して盗まれることはない。高価な真珠、それを本当に分かったらですね、他のものは自然に必要がなくなると。人から賛美でもですね、褒められることも、地位が高くなることも、のことを求めなくなると。自然にですね、いくら求めるななんて言ったって、それは無理な話なんですね。それはもう、そんなことを言ってる人自身がそういうことを密かに求めている。人間ってそういうものだと思います。本当にそういうことから影響を受けない気持ちになれるのは、心の奥が変えられないといけないから、それは聖霊によってできる。それが高価な真珠を見つけて与えられたら、自然にそういうものはいらなく、わずかなものでも十分足りるようになる、満たされると。で、すっかり売り払ってなくても十分満足できるようになると、これ自然にそうなるということを前は言ってたわけですね。両方とも何らかの宝ですよね。畑に隠してある宝、もしかしたら非常に高価な真珠だと、これも宝だと。それを見つけるか見つけないで大違いで、見つけなかったらこの世の宝を必死になって、そうそう、一番になりたい、一番なんて、もう絶えず、まだオリンピックがずっと先だのに、もう何かというとオリンピックで一番になること、金メダル、こういう高価な真珠の前に本当に価値のないものですね。国を挙げてそんなことをするぐらいに、多くの場合は本当の真珠と知らないから、そういうことになってしまうというわけですね。はい、まあ、そういうことで、次、最後の例えは、ここに集められる。そして良いものを器に入れて悪いものは捨てると、世の終わりにそうなると言って、こういうふうに寄り分けるんだと。で、次のようなところは多くの人はもう読みたくないし、そんなまあ引用もされないということが多いと思います。燃え盛るの中に投げ込むだなんて、泣きわめいて歯ぎしりをするとか、もうちょっとあんまり想像もしたくないようなこと。イエス様は非常に柔和な方で、優しいような言葉だけを使うかと思われたら、非常にこういう驚くような厳しい言葉を使われているんですね。人間はあんまり聞きたくないから、これを襟分けて、聞こえのいいような言葉ばっかりをこう集めようとしたがるというところがありますが、私たちは聖書を読むということは、いろんな方をですね、やはりそれなりに読まなきゃいけないと。どうしたら厳しすぎると思うようなことがあったら、どうしてなんだろうかと。どうしてこのように厳しく書かれてあるんだろうかと。人間が福音を語るとこんなとこパッと出したりしないわけですが、このたくさんのある内容の中にはこういうさまざまなことがあるわけですね。 で、まずここで、知っておく必要があるのは、燃え盛る炉の中に本当に私たちは火がバーッと燃え盛るに誰かパーッと投げ込まれると、そんなことを想像してしまうわけですが、世の終わり、これは天の霊的な世界のことですね。霊的な世界で、こういうことは本当にあるかと、こういう前にもあったですね、42節その毒麦42節にも燃え盛る炉に投げ込ませると。でここでも泣きわめいて廃止をする、正しい者たちように対照的に太陽のように輝くのだと、ものすごくこの状態が違うということを書いてあります。で、これはこのイエス様が生きている時だけでなくって、この聖書の最後にもこういう表現で書かれてあるわけです。黙示録ですね。黙示録の二十章です。二十章の十節、それと十四節。黙示録の二十章の十節と十四節です。彼らを惑わしたサタンは火と硫黄の池に投げ込まれたと。あの獣と偽預言者、この男も昼も夜も夜を限りなく蝉に苛まれるとかですね。十四節。15節のところですね。死も黄泉も火の池に投げ込まれた。で、火の命の書に書いてないものは火の池に投げ込まれたというふうに書いてあって、火というふうなこと、池ということが書いてありますが、この一番の元はこの実節のですね、悪魔サタンが投げ込まるっていうことが一番最後の重要なことなんですね。悪そのものっていうわけです。悪人っていうものはサタンが入り込んで悪人になるわけですね。良き人っていうのは聖なる霊が入ってでよく変えられる。で、個々の悪人とか言い出したらみんな悪いところを持ってる、罪を持ってるっていうことはそういう悪いものを持ってるということなんです。その一番の元、悪そのものがこのように人いうような木に投げ込まれたら完全に徹底的にここで滅ぼされてしまうということを言おうとしているわけですね。それが一番、私たち一番ここで受け取る必要があることなわけです。彼らを惑わしたサタン、悪魔っていうのはこの目に見えない霊的なものですね。そういう一番元が滅ぼされる時が来ると。それが今までもしばしば言ってきたように、この世界はですね、イエス様も毒麦の例えで言われたように、世の終わりまで毒麦が生えてくると。いつそれが完全になくなるんだろうかと、誰でも思う。そんなことはなくならないっていうのが普通の人の考えなわけです。なくならないし絶対なくならない、悪の力が強いんだとまで思ってるから嘘を言わないといけない。正しいことばっかり絶対ダメだと。それがもうそういった政治や外交でもそうですね。原子力、核をどんどん入って増やしていったらですね、日本も中国も韓国も次々増えていったらどうなるのかと。人間はとっても悪いんだから、その核を使って、悪い人はトランプとか北朝鮮の人でもいつでもするぞと。本当にやったらどうなるのか、誰も経験したことない大変なことが起こるわけです。 その危険をますます増大させるわけですよね。核増やしていったら、ね、防衛あるいは抑止のために核を持つだなんて言ったら、次々増えていったらますます危険が増えるばかりなわけです。そんなことは悪いと分かりきって、子供でも分かるんですよね。危険な爆発と子供がいっぱい持っていったら、で人間の悪い人、子供のような人いっぱいおるんですね。子供じみた悪いことを差別的な言葉を言う、アメリカの大統領なんかもそういうようなひどい言葉を使ったりすると、子供がいっぱい危険物を持ったら危ない、分かりきったことです。それでもそのように持ってしまおうという、そういうことを見たらですね、これまあ悪の力強いよというふうに思ってしまうし、ずっと戦争なんか終わらないではないかと。教育をいくらしても、科学をいくら発達しても、憎しみ、戦い、戦争の危険は終わることはないですね。だからもうこれは悪の力を抑えたり滅ぼしてできないというのが普通の人が考える。で、今目先のことを考えたら、それは核を持って守らなければいけないんだと、なんて今の政治でも言ってるわけですけども、目先のことだけです。ちょっと考えたらすぐに分かることです。そういうふうにこの悪の問題に関して、最終的にはここにあるように、悪そのもの、悪魔そのものが火の池に投げ込まれて、要するに滅ぼされるということ、こういう表現で言ってるわけです。だから火がボンボン燃えるところに投げ込むっていうふうなことを思ってはいけないので、この終わりの霊的なことを言ってるわけですね。それで、今日のところも中心があるところはですね、そういうふうに悪の力っていうのを滅ぼされるっていうことを強調していようとしていることです。徹底的に滅ぼされる時が来るんだと。で、悪人、人を追加つけと殺したりして、そうして悔い改めをしない。悪魔みたいな、悪魔が乗り移ったような人もいると。そういう人はどうなるか。それは、最後に悔い改めかどうかは、心の中とかわからないわけですね。で、神様に任しておいたらいい。私たちが見て、本当にあの人は悪い悪い悪いと。もう死んでしまえと。多くの人が思う。死刑になると、死刑になる。それでも最後の時に、もう公主権になる最後の時に悔い改めたかもしれないわけなので、その人はどうなるかは、それは神様がなさるか、ここも神様がすると言ってるんですね。で、その例は十字架で一緒に釘付けられた人、遠くから見てる人はあの人が言ったように、自分たちはこんな風に釘付けられると極刑、一番重い苦しい刑を受けるのが仕方がない、当然だと、これも当然だと。でもイエス、この方は違うと言ったように、あれは非常に何か人を殺すとかですね、重い罪を犯したようです。で、最後の最後になって本当にイエス様の方を見上げたわけですね。見上げて復活するということもなんか示されたようです。だからあなたが、いや、復活して御国へ行かれるときには私を思い出してくださいと、神と同じお方だということは信じたわけです。そうしたらあなたは今日ですね、今日、世の終わりでなくて今日パラダイスに行くと、今救われるんだと言われたわけです。そういう言葉からもですね、世の終わりになって初めてですね、いや、無の状態、何もない状態、むくむくと起き上がって、エホバの証人が言うように青年みたいになって永遠に生きる地上で、そんなことではないわけですね。そんなことは一切聖書で書いてないことを勝手に、エホバの証人も想像していってるだけのことですけども、信じたら今日救われ、これはヨハネ福音書でも繰り返していることですね。私を信じるも死なないものになるんだと、そういうあの例でわかるように、遠くの人たちは分からなかったんですね。イエス様に対して言ってるわけ。あの、とうとう釘でつけられて死んだと。もうそれだけ。だけど神様はそういうふうに最後の最後まで見守っておられるわけです。で、最後の最後までイエスを 罵った人が傍らにおったんですね。そういう人はどうなのか。それは神様は適切に裁かれるでしょうと。すでに生きている時からそのようにした心が非常に混乱している状態、闇に包まれた状態、イエスの光が全く最後の最後までわからなかった。生きているうちからそのように全く清いものも何にもない状態で死んでいくことになったと。死んでからの後のことは神様は適切に裁かれるでしょうと。それ以上のことは私たちは考える必要がないですね。神様はなさることだから。ですから非常に悪いことをした人であっても、生きている間はその人が悔い改めるようにと、生きている間は。で、死んだら神様が最善に全てを見抜かれてるんだから、生きている心、死ぬ直前の神様がなさると。だから悪いことしたから地獄に行くんだ、あの人は天国に、こんなことは勝手にわからないから言ったらいけないことなんですよね。で、まあ、そういうことですね。でもここの言おうとしていることは、そういうふうに悪そのものは徹底して滅ぼされるときが来るんだということは、黙示録もそのことをもう一貫してずっと言われているということです。それを私たちは信じる必要があるわけです。いつまでもずっと悪の力が続くんだということは、普通の人が考えること、神の完全な裁きとか全能の神いないと思ったらそうなるわけです。歴史をずっと見てみたら、やっぱり戦争も終わらない、憎しみも終わらないとなってですね、無気力になっていく。はい、まあ、そういうことでですね、燃え盛る火とか言われても一種の象徴的な表現であるわけですけれども、それ生きている間からすでにそうなの、死んだ後でなくて、それは、ヨハネ福音書であるように裁きは今もすでにある。神様や本当に良いお方がおると、全能の完全な愛があるということを信じなかったら、その人は今すでに裁きを受けているんだということですね。そういうことを信じなかったら、心が本当の意味で平安にはなれないということです。今言ったように悪が強いんだという気持ちがずっと心の奥で続くわけです。いくら努力をしても良いことをしても何をしても、最終的に悪が強いんだったら滅してしまう。そういうことを突き詰めて考えたらですね、どんな良いことをしても最終的に悪が滅してしまう。この世に何か後まで残ったとも、それもまた悪の力強いんだって、みんな滅ぼしてしまう、消えてしまう、地球も最終的になくなってしまう、みんななくなってしまうっていうのが、この普通の考え方の行き着くところです。科学技術とだけを信じたり、この世の考え方だけを信じたら、はい、まあ、そういうことでこのところですね、選別ということは確かにあるということが繰り返し言われてるんですね。そこからのところでちょっと見ておきます。他のところでマタイで見ますと、マタイの25章、25章の11ですね。乙女の例えのところです。11、12、マタイの25章49ページのところです。10人の女の人がおったというんですね。準備をしている人、あるいは準備をちゃんとしてなかった人に分かれる。それさ、花芽だと。キリストが再び来られた時には準備してなかった人、前に戸が閉められてしまった、どうか開けてくださいと言ったのに、主人はお前たちを知らないと。戸が閉められた、ここでも分けられてるんですね。イエス様の再臨、再び来られた時の祝福の中に入れなくって、戸が閉められて、ここでも分けられてしまう。 で、だからそのならないように目を覚ましていなさいと。目を覚ましていなさい、これはある意味で誰でもできる。さっきの心を高く上げよう、主を仰ぐ、これは目を開いていることですよね。主を見ないで自分のこと、他人の悪いことばっかり、この世の悪いことばっかりこう見てる、それは目が閉じてる。霊的な高い世界がある中、それを見上げたら目を覚ますということ、なんかある意味誰でもに開かれてる。能力とか教育とか経験関係ないんですよね。だから非常に厳しいような、火の中に投げ込まれるというような表現で象徴的に表された厳しいことが確かにある。これ現在たくさんの人は経験してるわけです。人を殺したり嘘を言ったり、隠れて悪いことして見つかってですね、晒されて新聞とかに、そしたら本当に生活はできなくなるでしょ。まともな家族からも叩かれる、家族も場合によってはそこに住むことはできなくなる。家族の一人が重い恥ずかしい犯罪を犯してしまったら、新聞とかテレビパーッと公開されたらですね、家族もそこでもう住めなくなる。で、離婚もしてしまう。バラバラに。行った先ではまたネットなんかで叩かれると。もう非常に追い詰められた。それはまさに火で焼かれるような苦しみだろうと思いますね。だから、悪いことをしたらですね、何も死んでからじゃなくて、今、こういうふうに火で焼かれるような苦しみになるということです。この聖書のことはいつもです。死んでから初めて起こることじゃなくて、復活もそう。罪の許しも生きている間から起こること。火で焼かれるような苦しみも生きている時にすでにあることですよね。それで、その少し手前のマタイの24章の、29から31。マタイの24章の31。24章の31。キリスト様の再臨とどんな形で来るか、どういうふうになるか分かりませんが、再び完全な神の力を発揮するされる時が来るんだと。人の子、キリストのことですけども、いわばラッパ、これも象徴的な表現ですね。ある時が来て、その時には神様の印があって、天使たちは天の果てから地の、天の果てから果てまでと、この広大な全世界、全宇宙というか全世界の中から選ばれた人を集めるというんですね。選ばれた人を集めると、それから25章の、マタイの25章の33、マタイの25章の33、マタイ福音書25章の33、これも羊を右に、ヤギを左に置くって、そして右側におる人たちに、祝福された人たちを、天地創造の初めからあなた方のために用意したる御国を、神様のご支配、神様のご支配を及んでいる霊的な世界、神の国を受け継ぎなさいと。で、ここではその分かれ目はどんなことになるかっていうと、私が飢えていた時に食べさせてくれたとって言われても、その人はいつそんなことしたでしょうかと、全くそういうこと、自分ではこんな良いことしたぞとか言って思っていなかった。ごく普通に自然にそういうこと、自分の普通の生活のようにそうしたというぐらいに自然にしたようですね。これ全くそういう、自分はこんな良いことしたんだという誇りや密かな自慢いうのは全くなかったと。で、いつしたかって言ったら40節で、最も小さいものにしたのは私にしてくれたことだと。こういうことですから、もう本当に死にかかってる人にもですね、本当に心から祈る、手を差し伸べて 手をしっかり握って祈ると、それだけでもですね、本当に小さいものですね。どんなより有名な人に死ぬ時には病気重くない、本当に小さいもの、赤ちゃん以上に小さいものになってしまう。物も言うこともできない、ただもう精一杯息を吸うだけっていう一番小さいものになる。そういう人たちから避けようとするんじゃなくて、むしろそういう人たちのところに近寄って心から祈る、手を差し伸べるということもないですね。マザーテレスさんのように本当に貧しい人にですね、食べ物をあげたり、いろいろそういう活動を思い浮かべるか知りませんか。そういうことももちろんそうですけども、そんなことはできない。あるいは日本だったらそういう人はむしろあちこち少ないですよね。ほとんど社会不思議ということで、たくさんの人たちは自分で生活仕事しなくてもできなくても生活のための資金というのはくれるようになっている。でも日本においても今死にかかった、あるいは希望が全てないようなほどに打ち砕かれて打ちのめされた、小さくなってしまった、もう死ぬかもしれない、そういう人はたくさんおるわけです。そういう人って本当にわずかなことでもするということの重要性を言ってるわけです。もう死のうとしている人にしたって何の役に立つか、これは普通の考えです。役に立たんじゃないと無駄だって、そう神様の目から見たら無駄でないというわけですね。でこういうような、でここでもですね、そんな小さくものになったら見捨てるようであったらですね、41になるように悪魔とその手下のために用意してるなんか永遠の火に入るなんて恐ろしいようなことを言われています。この小さなことがそういうふうに選び分けの大きな基準にもなるということを言ってるんですよね。もう全く私たちの通常の考え方違うですね。この世はこんな小さになったら掘り出すわけです。病気になったり、もう動けなくなったり、もう何もあんまりわからなくなった、そしたら無視する。で、頭の悟い人のところに行く、あるいは綺麗な人、あるいは力ある人、まあスポーツってその典型でもありますね。一番になったらわって言ってるけど、もう怪我をしてもう負けて負けてしたらもうすぐに見捨てると、そういうふうに一番になること、ものすごいエネルギーとお金を使ってマスコミも騒ぎ立てる、このようですね、小さきものは見捨てるということになります。核原発のこともですね、あれが爆発したどんなに小さい人たちが苦しみ続けなきゃならないかと思っていない、大企業を目線でですね、それでそのもの続けよう、あるいは自分たちの利益目線、はい、まあ、こんな風にあちらこちらでます、他にもありますが書いてあります。分けられるということを繰り返し言われているわけですね。でこういう点から見てもですね、悔い改めもしないで救われる、いわゆる万人救済というようなことは聖書的などう見たってですね合致していないということですね。そしてこのような永遠の日とかいう厳しい罰、生きている時から経験する、これもう一つだけ言ってますよ。ヨハネの福音書のたくさん引用されるのに、そこのつながったそこが引用されない、誰でも一番よく見るとこの一つですね、15章ヨハネ福音書の15章ですね、の6節、ヨハネ福音書の15章の6節です。私に結びついて私のうちに留まれ、そうした豊かに身を結ぶと。この辺りだけが引用されることほとんどだろうと思います。だから非常に葡萄の絵でですね、美しくて牧歌的、自然の豊かな葡萄の味わいと美しい色を思い出すんですけど、でもそれに結びついて、その上に私のうちに留まっていないならば、捨てられて枯れる、そしてここでも焼かれてしまうと。この非常に穏やかな温和な美しい例えのようなところにこれは結びついているわけなんですね。普通はここは切り離されて 書かれたりしないんですけども、だからこそつながっていなさいと言われてるわけです。つながっていなくてもですね、元気いっぱいして人になったら、それはつながっている必要ないということになる。つながっていなければ枯れるんですよね。で、枯れたらもう焼かれるしかない。これは生きてるとこから誰でも経験できることです。イエス様に心が結びついてなかったら何か枯れていく。人のことが気になる。人がちょっと言われたことでショックを受ける。あるいは誰かを何かこう憎む、嫌い。そういう気持ちはだんだん人間の心を枯らしていくわけですよね。そしてあの人憎いとか本当にずっと思い出したら、ほら死んだ状態になる。憎い憎いよってこの持ってるこの心の中は死んでるわけですよね。絶えず誰かを生かそう、生きてほしいと。それは生きてる心。でもあの人死んだらいいんやと思うことは、まさにその人自身の心が死んでるという。ですから、至るところで見ることができる。嘘をいっぱい言ってるような平気だ、元気がいいと、楽しそうにやってる。でもその心は死んでる、も枯れてるわけです。だからここのところはですね、確実に今も至るところで私たちも起こる。キリストを信じてものんびりしてですね、世間の流されを言ったらだんだんと枯れていく。まあそういうことで、火に焼かれる、枯れる、いろんな表現がありますけども、それは誰でも経験していることなんですね。経験することです、毎日。そういうことをですね、その生きている時からはっきりと現れていることを、こういう表現で今日のところも言ってるわけですね。で、そういうふうに豊かさか、あるいは焼かれて枯れるというどちらかなんか、もうある意味で簡単なんですね。さっきの、これでさっきもちょっと言った。目を上げて死を仰う、心を高く、もうそれだけすれば選び取られる。十字架の犯罪にもそうです。最後にイエス様を見上げたと。この人はさっきイエス様が言ったように、元気な時に弱い人、小さい人に何か良いことしただろうか。おそらくしてなかったはずです。してなくても最後の最後までイエス様や神様は忍耐を持って見守ってくださっているという証拠でもあるんですね。だから聖書のある箇所だけを取ってですね、強調していったら間違ってくるわけです。小さいものにしなかった人はダメだ、火に投げ込まれるとなんて、それだけを取り出したら間違ってくるわけですね。そうならないように聖書はきちんとですね、全く別のように見えること、どんなに良いことも何もできなかった人でも、悪いことを重ねてした人でも、最後に悔い改めてイエス様を会う、信じたら、それで永遠の世界に入れていただける、選び取られるという。それがパウロの言った福音、信じるだけで神様の前に正しいとしていただけると。裁きを受けないんだと。そういうことだから、火で焼かれるなんて、こんなん捨ててですね、全部が悔い改めしない、救われるんだって、万人救済なんていうのは、本来はよく間違ったことであってですね、すぐ傍らに道が備えられているわけですから、はい、まあ、そういうことで、このことを私たちはいつも思っている。それが信じるだけ、見上げるだけで、心を高く控える。そうしてするだけで、枯れていかないんだと。ということです。枯れて焼かれたら本当何もなくなるんですよね。焼いたら、燃やしたら一番なくなってしまう。わかると、この部屋で燃やしたら灰だけになるわけです。この辺全部燃やしたら売ったりただとしても残るわけですけど、そういうふうに徹底的にですね、その私と悔い改めると本当に枯れてだんだんと消えていくというわけですね、その存在。はい、それで最後、ちょっとこれで長くなりましたが、今日の続き、もう一つの51のところからですね、後半部分です。いろいろ例えをもって、この霊的なことは言葉で論理的に言っても言っても言い切れない。そこで例えで言うとですね、いろんな領域のことを包んで全部表すことができる。人によって、人の霊的な成長によって受け取ることが違ってくるわけですよね。これらのことみんな分かったかといったら、弟子たちは分かりました。はいとイエスという意味でですね、こういう。 と言ったけれども、まあ、まだ分かってはいなかったですね、当然。イエス様がもう殺されるんだと言った時に、私たちはあなたの右に置いてくださいと左に置いてくださいとか言って、地位を選ぼうとしたわけですが、なかなか分かりましたと言ったと分からない。そんなことイエスさんは見抜いておられたわけです。で、ここで最後に出てきたのが、天の国、神様のご支配、導き方を知らされた者は、蔵から新しいものと古いものを取り出す。ここでも選別する、取り出す。神様は最終的に常に選ぼうとする。信じて仰ごとするか、かたくなに拒むかを見ておられますけど、私たちもまた、絶えず本当に新しいものか古いものかを絶えず選び取るようになるんです。何を見ておる？これはもう本当にそういうことで、この一言に非常に奥の深い意味が隠されているわけですよね。毎日私自身も毎日のようにありますが、まあ、これは言うべきことはなかったとか、言う必要なこと言わなかった、すべきことはできてない、いっぱいいろいろある、すべきことは今も溜まってる、そのまま忘れることがあるんですね。返信の人が何日もできないままで過ぎていくということも見て、いろいろできないこといっぱいありますが、そういうことできないことばっかり思ってたら、これはそれとか罪のことを思ったらですね、だんだん自分は古くなる、悪くなる。そこでそこからですね、十字架を仰う、そして許しを受け取ると、神様のご支配の中で許しという天の国の宝を取り出すということです。だからパウロも、罪を犯しても、罪ますます増えても、恵みはますます豊かになると。罪がダメだダメだと思ったら一層悪くなるけども、そこから十字架を仰いで許しを受け取るほどですね、新しいものを受け取るということです。こういう、いつもここに花も置かれてますよね。あ、花があるな、綺麗なと。神様はこの美しいものを私たちも一人一人みんなにもくださろうとしていると。目に見えない花があると。こういう花が一人一人に新しいものが与えられるという祈る気持ちになれば、それ新しいものを取り出して、そして他者に提供しようとすることになる。漫然と、あ、花があるな、ではなくて、青空を見ても、星空を見てもですね、そこから、あ、星が光ってるなと。あの、これすら見ないという場合もありますけれども、あの星の光が私の心にもありますように、周囲の世界にもありますように、キリストの福音が星のように輝きますようにという祈り気持ちたら、それは新しいものを取り出したことになる。そういうふうに、絶えず何か新しいもの、それは永遠の課題ですよね。自分の心にも星のようなものが強く輝くように、周囲の人にも輝くようにというのは永遠の課題なわけです。終わることない。絶えず新しい。パウロも日々新しくされると言ったわけです。そういう意味で、悪いものを見ても、その悪いものに神様の光が輝くように、そういう心でも祈りを持ってするのが新しいものを取り出したことになる。それをですね、あの人も悪いからないで、もっと悪くなれ、なんていうことは悪いものを取り出すことになる。どっちかを取り出す。こういうふうに何を見ても経験してもいつもそのように何かサムシングニュー、何か新しいものを取り出すっていうことができるようになると、そういうことですので、私たちの将来には何が起こるかわからないんだけども、その何が起こるかわからないけども非常に苦しいことも起こるかもしれない。でもそこから新しいものを取り出していくことができると思うんです。それだけこの神の国と結びついて、神様と結びついたら、この世界は無尽蔵のものがあるっていうわけですね。絶えず新しいものを取り出す。絶えず新しいものを取り出す。あ、これは古いものだ。この絵には新しいって意味だ。これは古いものだ。一番の教祖、これは本当古いものですね。どんなに自我欲の強い人も、金も、お金の亡者であっても、一生懸命でですね、一番を取ろうとすると。そういうことは古いものなわけです。でそういうところにも、この新しい、霊的に新しいもの、神様は何でも一番という、一番喜ばれること、神様。それを祈って求めよう、あるいはそういう人たちに提供されるように、という心。それも神様から取り出すことになるというわけですね。はい、それではここまでで終わります。